こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ビタミン C 健康法は、物理学者三石親が分子栄養学の視点からビタミン C を検討し、日常的な健康管理における意味を論じた一般向け健康書である。2018年間の本書は、1988年間ビタミン C のすべて三石を全業績8を改訂して刊行された。内容はビタミン C の発見史から始まり、風邪、外傷、骨折、感染、動脈硬化、糖尿病、老化、アレルギーなど、著者がビタミン C と関連づけて考察した広い主題に及ぶ。中心にあるのは、栄養不足の有無だけでなく、キラ体の状態や負荷に応じて考える三石理論である。本書の目的は、流形的な健康情報を紹介することではなく、栄養素の働きを理解した上で健康を自ら管理する視点を示すことにある。ただし、治療の代替として自己判断で大量摂取を進める本として読むのではなく、著者の理論と今日の医学的知見を区別し、個別の疾患や服薬については医療専門職に相談する姿勢が必要である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、欠乏症対策を超える必要量という問い。本書の重要な論点は、ビタミン C を欠乏症を防げる最低限の量で終わらせず、身体がどの程度必要としているかを問う点にある。著者は、年齢、成長、精神的、身体的ストレス、病気や外傷といった条件によって必要量は一律ではないという立場を取る。これは栄養を固定的な数字だけで扱うのでなく、生体の需要変化として見る考え方である。例えば、通常時に不足の兆候が目立たなくても、強い負荷がかかった局面では栄養素の需要が増す可能性があるという問題提起につながる。本書ではこの観点から、ビタミン C の摂取量を個人差のある課題として扱う。ただし、この主張から直ちに高用量摂取の有効性や安全性が全員に保証されるわけではない。公的な摂取基準は、欠乏予防だけでなく安全性も踏まえて設定され、サプリメントには胃腸症状などの不利益もありうる。したがって、読者にとって有益なのは、単純な用量の模倣ではなく、自身の食事、生活負荷、検査値、疾患の有無を含めて栄養状態を考える資格である。次に、抗酸化作用から組織修復までを結ぶ生態観。本書は、ビタミン C を単なる風邪の栄養素としてではなく、酸化への対抗、成長、組織の維持修復に関わる物質として位置づける。ビタミン C が抗酸化作用を持ち、コラーゲン形成などに必要な栄養素であることは、現代の栄養学でも基本的な知識である。著者は、この働きから外傷や骨折の回復、老化に伴う変化、血管や各種組織の健康へと議論を広げる。重要なのは、各症状を一つの栄養素だけで説明するというより、細胞や組織の維持には継続的な材料供給と代謝環境が必要だという見取り図を提示している点だ。目次に見られる酸素の代わり種という表現も、ビタミン C を酸化還元の文脈で理解しようとする著者独自の問題設定を示す。本書の論旨には、現在の臨床研究では確立していない広い推論も含まれるため、疾患予防治療への効果を確定的な結論として受け取るべきではない。それでも、抗酸化という流行語だけで済ませず、栄養素の作用、組織修復や生体反応の連鎖の中で考えようとする点に、本書の分析的な特徴がある。さらに、風邪から慢性疾患までを扱う際の主張と検証の境界。本書は、さらば風邪やすいをはじめ、抗ウイルス作用、抗菌作用、がん、動脈硬化、糖尿病、精神的な不調など、ビタミン C との関係を幅広く扱う。この射程の広さは、著者が栄養を慢性疾患を含む健康問題の背景要因として重視したことを示す。同時に、読者が最も慎重になるべき箇所でもある。ビタミン C が免疫機能や栄養状態に関係することと、特定の病気を予防または治療できることは同じではない。疾患ごとに効果の大きさ、代謝、投与方法、他の治療との比較を検討する臨床的根拠が必要になるからである。著者の時代に提示された仮説や問題提起には、後年の研究によって評価が変わったものもあり得る。本書を価値ある読書にするには、医療不信を強めるためでなく、薬を飲むか栄養を摂るかという二者択一を疑うために用いるのが良い。生活習慣、食事、標準治療、必要な検査を対立させずに考えることが、健康自主管理という本書の意図により整合的である。症状が続く場合や、糖尿病、腎疾患などがある場合は、自己流の変更より受診を優先すべきである。そして、三石理論が求める自主管理と情報を読む責任。三石杖は、100年経っても腐らないのが本当の情報だという趣旨の言葉で知られ、本書にも、流行や権威への追随より原理の理解を重んじる姿勢が頼っている。ここでいう自主管理は、体調不良をすべて自己流で処理することではない。栄養の役割、信頼の反応、生活条件を学び、根拠を吟味して判断する能力を育てようとする考え方である。 本書がビタミン C にまつわる人物や歴史から解き起こすのも結論だけを暗記させるより、知識がどのような問いから生まれたかを示すためだと読める。レビューで難しいが説明はわかりやすい、読み返しが必要と評される背景には、健康法の即効性よりも、著者の理論的な組み立てを追う読書が求められることがある。一方、長く語られてきたという事実だけで主張の正しさは証明されない。持続する原理と実証によって更新されるべき個別の医学的主張は区別が必要である。この緊張関係を意識すれば、本書は健康情報を鵜呑みにしないための教材にもなる。読者は一次情報や公的機関の資料、担当医の助言も参照しながら、自分に都合の良い結論だけを選ばない態度を持ちたい。最後に、食事サプリメント生活負荷を一体として考える実践性、ビタミン C 健康法の実践的価値は、特定の製品を推すことより栄養素への関心を日々の生活設計へ向ける点にある。ビタミン C は食事から摂取できる水溶性ビタミンであり、果物や野菜などを含む食生活の位置づけを考える入り口になる。本書のようにストレスや環境負荷との関係を強調する議論は、栄養を孤立させず、睡眠、喫煙、飲酒、食事の偏り、活動量といった条件で捉える必要を示唆する。また著者の著作群には、高タンパク健康法やビタミン E 健康法もあり、ビタミン C だけで全てを説明しない。分子栄養学的な全体像への関心がうかがえる。実際の応用ではまず食事内容を確認し、必要なら医師、薬剤師、管理栄養士に相談して補助的な利用を検討する順序が現実的である。サプリメントは食事の代用品ではなく、薬との相互作用や持病との関係にも注意がいる。とりわけ腎機能に問題がある人、結石の既往がある人、治療中の人は、摂取量を自分だけで増やさないことが重要だ。本書は健康行動の処方箋というより、生活の負荷と栄養需要を観察するための視点として読むと活用しやすい。結論として本書はビタミン C について、発見の背景、酸化還元、組織の維持、ストレス下での需要、様々な健康問題との関連を一つの理論的枠組みで読みたい人に向く、特に、栄養学を不足しなければよいという話に限定せず、自分の生活条件と近代の反応を観察する問題として考えたい読者には知的な刺激がある。一般的な健康本が食品リストや短期的な実践法を中心に据えがちなのに対し、本書は著者の三積理論を通じ、なぜビタミン C を重視するのかという原理から説明しようとする。そのためすぐに結論だけを得たい人より、やや難しい箇所も含めて読み返し、主張の前提を検討できる人に適している。際立つのはビタミン C を風邪対策に狭めず、外傷、老化、慢性疾患、環境負荷などの広い文脈へ接続した構成である。ただしその広さは同時に批判的検討を必要とする。今日の医学では、栄養素の働きと個別疾患の治療効果を同一視できず、健康食品的な期待を課題にしないことが不可欠である。食事の改善や健康情報の評価力を高めるための思想書として読み、診断治療やサプリメントの高容量使用は、最新の根拠と専門家の助言に基づいて判断するのが妥当である。ご支援いただける場合は、新紙を、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。